お聞きのこの番組の提供は II パソコンでお送りしております。
ムヒブ
お、
理想のあの子とのデートで回収した CG を毎月報告してもらっております。で、米粒社協の三級達夫です。
日が燃えるです。
アストミシンゴです。
よろしくお願いします。
お願いします。
なかなかね、国さんと時間が合わなくてね、皆さんも国さんの出演待望していると思いますけども、そういう戦略ですから、今。
そうですから。
国さんもいろんな現場がありますから。
そうですよ、皆さん。
まあ、今月はもう7月ということで、6月にあった部品部紹介ですね。
はい。
早速行きましょう。
はい。
キュウリの九太郎さんからいただいております。懐かしいですね。キュウリの一度。
いい名前です。
私のユリはお仕事です。
ああ、いいですね。
あ、知ってる？
いや、僕見てます。あの、うん、ただ、僕ハマってる一つですから、あの、前期の。
あ、そうなんだ、
はい。はい。大好きです。
これは、白鷺姫ちゃんかな？比嘉くんわかるかな？
はい。あ、大丈夫です。絶対わかります。はい。
あ、ほんと？
はい。
この子ですね。読み方姫ちゃんでいいんだよね。
はい、姫ちゃんで
いいんだよね。そうですね。
はい。2月14日生まれだったの？
ああ、僕も誕生日までは。ああ、そうなんですね。
小倉優衣さんが完璧でしたね。
はい、完璧でしたね。
白鷺姫はあれですね、お店での名前ですよね。
そうそうそう。
確か。はい。
本当は白木だったけど、
ね。白木姫ちゃん。
白木だよね。うん。
はい。
この姫ちゃんとの部品ですね。
いいですね。
キャラクターとしては、は
い、どういう立ち位置でいくんだろう。
玉の腰に乗ることを夢見て、常に誰からも愛される外面を駆使して振る舞ってきた。
はい。
些細な不注意からカフェリーベ女学園で働くことに、そこで一人の女性と水木をお姉様と呼んでしまいというキャラクターですね。
はい。
はい。この方のお姫です、姫、行きたいカフェがあったけどこの天気じゃ仕方ないよね。僕、そうだね。てか今は2人だけのおうちデートなんだし外面はいらないんじゃない。姫、ダメよ。いついかなる時でも私は可愛くなきゃいけないの。だからたとえあなたの前でも外面は貫き通すわ。僕、意地っ張りだな。じゃあこうしてやる。僕は抵抗する姫をよそに彼女の脇腹をくすぐり続けた。姫、あはは、わかったわかった、降参よ降参、外面はもうやめるから許して。僕、わかればよろしい。姫、もう九太郎ってば、こんなことしなくても本当は私があなたの前ではそんなに外面じゃないことくらいわかってるくせに。僕は姫を膝の上に座らせ見つめ合った。そんなおうちデート。かの子。以上です。
うわー、いいですね。
新種のバカが現れたな。
かの子ちゃん、どっから見てたんだろう。
どこから見てたんでしょうかね。まあ、姫の普段の振る舞いが外面であることを知っているというね。
はあ。なかなかですね。これ、だって。
なかなか。
だって姫ちゃんはだってずっとその外面で周りの人に接してるんですもんね、
うんうん、
基本は会った時からずっとみたいな、
うん、そうですね。
どうやってこんな子をその籠絡させたのかっていうのがすっごい気になるんですけど。
あと膝の上の線のずるいよね。
そう
しれっと言ってるけど、ちょっとずるいよね。
いや、
まあまあなラブラブぐらいでしたね。膝の上にちょこんって。
続いてですね、猫好きのかよこさんからいただいてますけれども
。ありがとうございます。
今日から俺はの、
はいはい、
実写版では中野太賀さんが演じた今井くんとのブリム。
今井くん、
はいはいはいはいはい。
今井、わかる？
あ、もうはい、漫画読んでました。はい、します。
あ、漫画読んでたの？
漫画、はい。ま、アニ、実写版見てませんけど、漫画は読んでます。
ちょっと足止めに知ってもらいたいんで、ちょっと画面
今井くんで？今井で？
なんとなく知ってますね。
今井は、まあ、そうなんだよ。中野太賀が、これ、素晴らしい役だったんだけど、
うん、
この右側の子です。
はいはいはいはい。
まあ、すっげえアホで力が強いっていう、
うん、
役で、まあ、ほんとバカなんだよ。はい、
うん。
すげえいいバカなんだよね。
すごい。あ、すごいですね。こんな感じなんですね。
実写版の中野太賀完璧だったよ。で、実際の今井勝俊こういう感じだね。
絵だとかっこいいですけど、
絵だと
あれ、あれだってさ。
ちょっとね、かなりコメディっていうか、
まあ、
うん、そうそう、でも素晴らしかったんだよ。
はい。
うん、この、今井とのブヒブっていうことで。
はい。
はい。
どうなんだろう。
今井くんが喫茶店のアルバイトを始めたので、早速行ってきました。君のためにラテアートで猫を描いたぜと言ってテーブルに置いてくれましたが、どう見てもカニでした。今井くんどんまい。以上でございます。
以上。
素晴らしい。
そう、あ、だからわかった。猫の顔に多分
ヒゲをね、
ヒゲを4つぐらい両方に描いたら、うん、ただのカニになってたってことですね。
いますよね。
かわいい。今井かわいい。
想像できる。
すげえいいな。
これすごい発想だな。
いや、すごい、この方。ずっとあったんですか、それとも最近ハマったんですかね。どっちなんだろう。
この方は、サンキュー達夫さん、ヒガンボイルさん、ブリブゲストの足止慎吾さん、ごきげんよう。
ごきげんよう。
いつも楽しい配信ありがとうございます。初投稿の猫好きのかよこと申します。
はい。
6月のショートショートブヒブ3連発を聞いて、まるで85年のバース掛布岡田のバックスクリーン3連発のような
気がしました。負けあるね。負けあるね。
特に芋焼酎さんの短さにはびっくりしました。
すいません。芋
焼酎さんたちにハードルを下げてもらったので、もうハイレグを切れなくなったただのおばちゃんサイレントリスナーは卒業します。うん、ということで、猫好きのかよこさん。あ、じゃあ、今日から俺はドンピシャ世代だったのかもしれないね。
ああ、なるほど、なるほど。漫画も読んで、そして実写も見てっていう、二度おいしい。
笑うわ。
笑ったな、面白い。
面白いね。
なるほど、もう、なんかその CG を回収っていうと、やっぱなんか、エピソードをどうしても考えなきゃっていうか、いけないっていうところから、もうこの間こんなことがありました。おしまいで、いい時代に突入してきたってことですね。
そういうことです。いよいよ僕がね、割と言ったんです。みんなストーリー、こねくり回しすぎだと。もっと気楽に考えてくれと。
もう脚本家にならなくていいと。
そう、シーンでいいんだよっていう。
で、ダウンタウンデラックスの視聴者見たぐらいの。
そうそうそうそう、そういう感じです。そういう感じです。ということでいただいた、いいですね。
ありがとうございます。
素晴らしか
った。素晴らしかったです。
続いて、広島風子記者よりいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
江戸前エルフのヨルデちゃん。
ああ、いいですね。
知ってる？
もちろんで、江戸前エルフめちゃくちゃハマってますから、僕。
あ、
そうなんだ。たまたま今回すごいですね。僕、数少ない見てるやつが。
え、これ、ひだくんの投稿じゃないよね。
違う違う違う。
これ、釘宮さんなんですわ。
そうなんですよ。ちっちゃいのに年上でね。
そうそうそう。
年上っても
ちょっと褐色でね。
600歳
ですよ。
はい。大阪にある広耳神社に祀られる御祭神、広耳の姫の御子と622歳、うん。子供っぽく負けず嫌いなエルフで何かとエルダをライバル視している。方向音痴なのにアクティブなため、迷子になっては泣きべそを書いてばかり。いいですね。方向音痴っていうのがいいんだよな。
いや、ダークエルフなのにアホっていいですよね。
いいですね。
いや、素晴らしい。
このヨルデちゃんのブヒムです。
はい。
いただきました、広島風子さん。江戸前エルフのヨルデちゃんとお好み焼きは大阪か広島で喧嘩になりました。
ああ、なりそう、なりそう。
そりゃお好み焼きは大阪やで。広島風って風がついてる時点で負け認めてるや。野球も今年は阪神がいただきや。と勝利宣言をするヨルデちゃん。次は私のターン。広島のお好み焼き屋の店名には何々ちゃんというものが多くてな。それは私が無事よ、戦地から帰ってきたら必ず見つけてねという意味を込めて、旦那や恋人に呼ばれてあだ名を屋号につけたんだ。ヨルデちゃんは半べそを書きながら、今夜は広島のお好み焼きで我慢したる。せやけどソースは絶対オリバーソースやで。それだけは譲らへんと変なプライドを出していました。以上です。
ああ、見える。めちゃめちゃ見える。
いい子なんだね。
いい、そう、めちゃめちゃいい子なんですよ。
なるほどね。そういう話に弱かったってことですね。
涙、泣き虫で涙もろいって。
いいですね。
いいですね。
関西人っぽい、なんかね、こう、情に熱いところも見せてきましたね。はい、続きまして、ニューゲームの鈴風青葉さん。
あ、待ってました。
はいはい。
花丸記者ですね。いやー、この方も結構もう長くなってきましたね、連載が。連載っていうか。
はい。
もう腹立たしいこと、もうたまにありますけど、欲してるんですよ。花丸記者を。
花丸さんを。
はい。結局どうなるのかすげえ気になるんですよ、毎回。
長く続いてますね、この方も。青葉ちゃんと。
ねえ、青葉ちゃんでも可愛いね。
可愛いですね。
うん。髪の毛の長さとか完璧だな。
完璧ですね。花飾りも完璧ですね。
まあ、完璧だね。
こんな人がベタ惚れしてるんですもんね。花丸君に。そう。羨ましい。
会社の先輩っていうのがいいよな。これが女子高生じゃ意外性ないんだよな。
ああ、
はい。会社の先輩っていうのがいいよね。
うん。
花丸記者です。就業時刻。仕事が終わり、今日も鈴風さんと一緒に帰宅。腹立つ。しかし外に出るとひんやりと湿った空気とともに雨音が聞こえてきた。
あら、
あちゃー、思ったより降ってるね。鈴風さんは雨空を見上げると困ったようにつぶやいた。傘忘れたんですか？忘れた。花丸くん持ってる？折りたたみなら。僕はカバンから折りたたみ傘を取り出して開く。しかし二人で入るにはサイズが心もとない。
はいはいはい。
傘を差したもののどうしたものかと考えあぐねていると、しっとりした生温かい感触が腕に絡んできた。
ん？
まあギリ収まらないけど仕方ないか。彼女は空いた傘を見上げながらそう言うと、僕の腕にもたれかかるように密着した。ごく自然に腕を組んできた彼女に僕は思わずドキリとしてしまい、見つめて固まってしまう。すると彼女はそんな様子を見て気恥ずかしくなったのか、これくらいで驚かないでよ、まったく、と頬をあからめながらつぶやき、そっぽを抜くのでした。以上です。
あ、短い。また新しい技を。
腹立つな。
腹立ちますね。
東藩いかがでしょうか。
いや、今から邪魔に入ろうと思ったらもう終わっちゃいましたね、そこで。
邪魔に入ろうと思ったんですか。
いや、もう掃除のおじさんの日賀さんがですよ。って、ちょっとごめんよってこう、行こうかと思ってまして。傘なら余ってるよって持っていこうかと思ったんですけど。あ、そういうことじゃないんですね、うん、もう、二人は。ああ。
なんか、すごい、ホッチキス止めの8ページの同人誌見たみたいな感じですよ、ね。
はいはいはい、
こういうのあるよね。
ありますあります。しかも絵がないやつですよ、もう全部字だけのやつ。
あの最後、こんなことぐらいで驚かないでよってね。
そうそうそう。
2人にもっと何かがありそうなちょっとエッチな感じもあったり
つつ、いや本当に思いだけで読んでほしいって方、大体そういうのってあの無料配布なんですよね。
うん、無料配布、
あれいいですよね。
遊び先生いかがでしたか。
そう、会社帰りってことは、うん、あの、青葉はスーツ姿なんですよね。
ってことでしょうね。
これ多分その、ジャケットがあるかないかで、その、 あ、胸当たってる要素が追加されちゃうところがあると思うんですけど、
ね、
これないってことは多分ジャケット着てるんですよね。
う
ん、
ああ、そうでしょうね。
そうですね。よっかかってきたこと自体をちょっと意識してるってことだね。
うん。うんうん、
だからこれ本当にだから、胸当ててんのよ要素があるとまたちょっとエロになっちゃうんで。
確かに。
あれですけど、今回爽やかでいいですよね。
うん、ああ、しとみ先生、解像度が高いよ、さすがですね。
うん、やっぱどうしても、なんか、雨で、あいあい傘で密着って聞くと、どうしても、透けたブラウスを想像しちゃう自分が嫌なんで。
うん、そっち、日がに行かなかったところがいい。
おい日がに行くってなんだよ。
あと、ちゃんと6月の要素盛り込んできたもんね。
そこが灼熱なのに、またね、
うん。はい。
ところで、梅雨って開けたんだっけ？
開けました、開けましたよ。
開けたんだ。
開けました。もう、
いや、もうゲリラ豪雨ばっかりですよ、最近、ね、本当に。
あ、昨日もね、ありましたもんね。
本当に、はい。
続いて、新一記者よりいただいております。
ありがとうございます。
アイドルマスター、シャイニーカラーズ、三峰ゆいかちゃんとのポギブ。
ありがとうございます。
はい、はい、はい。
シャニマスですね。比嘉くんわかるかな、この子なんですね。
メガネっ子ですね。
メガネっ子、かわいい。
はい、
おサブカル系、
自由奔放でつかみどころのないサブカル系メガネ女子、美人でノリもよく初対面の人に対しても気遅れせずに話ができる大学1年生。
あれグラビアの時にはメガネ外すんですね。これ
いこれあれ、まあ、そういうことなんですね。
あ、それはそれでいいけど、うん、どっちなんだろう。日焼けするからかな、日焼けするからかな。あ、そういうことにしてみましょう。
あのやっぱ比嘉君はグラビアの時もメガネしてなきゃ嘘だろっていう。
やっぱりちょっと思っちゃいますね。ゲームのやれば。
あ、じゃあやっぱ時と亜美さんとかは頑張ったっていう、
ね。頑張ったってことですね。
頑張ったってことですね。はい、福島県出身なんだ。
へ
え。三峰っていうからね、てっきり秩父の方かと思いましたけれども。はい、いいな。うん、あ、もうこの足の細さというか太さっていうの絶妙だな。
あ、確かにいいですねこれ。
いや絶妙だ、細すぎてもダメ、太すぎてもダメっていうギリギリのラインだよね。
いいな。はいはいはいはい、
うん、この子です。
はい、
ピータン、お昼一緒に行かないというわけで、うん、ユイカとファミレスに来て食事を済ませた、
うんうん、
何か話があるのか。これプレゼント、昨日電車に傘忘れたって言ってたでしょ、これから梅雨だし必要かなって。え、あの後買いに行ってくれたのか。いやいや、前にね買ってたんだけど渡すタイミング逃してて。前に男性でももっとおしゃれなデザインの傘あってもいいって言ってたでしょ。でもいつもピータンスーツだし無難なの子になっちゃったから。はあ、ありがとな、ゆいか、ありがたく使わせてもらうよ。ここは俺のおごりな。ファミレスを出ようとした時雨が降ってきた。わあ、まさか降るとは思ってなくて、傘事務所だよ。ゆいか、入ってくれ。早速使えて嬉しいよ。ありがとう。うん、と言って俺は傘を広げる。うん、やっぱり似合ってる。と言って、ゆいかが傘に入って腕を組んでくる。おい、からかうんじゃない。からかってなんかいません。以上です。
ああ、いいな。
あいあい傘かぶったね。いいね。
まあ、確かにこうなるのは仕方ないですよね。傘で相合い傘になるっていうシチュエーションはやっぱり6月といえば梅雨っていう、ね、もうイメージ以外で結構ないんで、やっぱ梅雨団子は起こりますよね。
梅雨団子起こるね。
ね。
比嘉さんいかがですか。
いや、これね、ちょっと難しいとこなんですけどね。
うん、
これでも、まあ、違いかな。P によって呼んで P いますからね。日が P だったらですね。
うん、日が
P だ。日が P たんだったらですね。
うん、
傘使えないっすね。うん、傘使えなくて、なんか濡れたりとか、もしくはビニール傘買いに行くんですよ。どうして使わないのって言われて、うん、いや、初めてもらった傘だから、ちょっと、記念にみたいな感じで、
うん、
使いなさいよ、ちょっと、みたいな感じで、やめてやめてよ、みたいな感じがいいな。
ああ、なるほどね。なるほどね。
いや、大事だから使えないよっていうので、もう、なんかそれとかちょっとこう、向こう、機嫌悪くしてほしいですね、むしろ。
確かにな。
もらった傘をすぐパッてさせる人は、ちょっと、もらい慣れてる気がして、ちょっとモテる感がしちゃいますね、僕はね。
確かにな。
うん、
確かにね、わかるんですよ。わかるんですよ。そうですね。難しい、ね。
モテない P はね、ちょっと思っちゃうんですよね。
続きまして、
はい。
座りパンチラは足首で隠すさん。
ありがとうございます。
東藩からシリーズ化のご要望がありましたので、はい、ということで、
お待ってました。
軽音、平沢姉妹とのブヒブっていう。
いや、どう、いや、
ちょっと前回、
ね、ですかね、はい。
軽音のね、ういちゃんと、この方が結婚することになったっていうので、はい、ご挨拶に伺ったら、ゆいちゃんがいたっていう。
ああ、なるほど。
そういうことです。
はい。
私は、ういさんと結婚する前に、どうしても確かめなければならないことがあった。それは先月お会いした、ういさんの姉、ゆいさんに抱いてしまった恋心が、本物なのかを、再度会って確かめなければならなかった。雨の中、平沢家に到着すると、姉妹揃って出迎えてくれた。うん、ういさんは、親の不在を気に病み、申し訳なさそうな顔をしている。何でも、今、アジサイが見頃を迎えています、という朝のニュースを見て、ご両親は雨の中、またもノリノリラブラブで、アジサイ寺に出かけてしまった、とのことだった。
言ってそう。
一方、ゆいさんは、手のひらを私に向けて突き出し、雨の中、よくおいでなすった、婿殿。元気な挨拶をしてくれた。ズキューンという音とともに胸を打ち抜かれる。
いや、ストロイ。
間違いない。私はユイさんのことが好きだ。と確信した。すると、ユイさんは手土産のケーキをチラ見しながら、いらぬ気を使い、それでは私はお邪魔でしょうからこれで失礼します。と言って去ろうとするので、私は思わず、待ってください。ケーキを買ったので一緒に食べませんか。それと話題作のブルーレイを買ってきましたので一緒に見ましょう。
話題作
と引き止める。ういさんも、あ、これお姉ちゃんが見たがっていたやつだよ。ねえ、一緒に見ようよ。とナイスな援護射撃をしてくれた。ゆいさんは腕を組んで目を閉じ、わかりました。ういと婿殿がそこまで言うなら、とあっけなくケーキと映画に釣られてしまう。
うん、
前半のコメディータッチな展開にゆいさんは大笑い。そして後半にヒロインが発病し、結婚式を直前に亡くなってしまう。ゆいさんは一転して涙と鼻水を流しながら声をしゃくらせて泣いてしまった。そして急にういさんに向かって、ぐすん、ういは体大丈夫？どこか調子の悪いところはない？とヒロインにういさんを重ねて心配をし始める。大丈夫だよ姉ちゃん、春の健康診断は異常なしだったよ、と答えながらゆいさんの涙と鼻水を拭ってあげる。私は映画よりも何倍も面白いゆいさんの豊かな表情の変化に魅了され、すっかり心を奪われていた。ゆいさんを見つめる私、その私を見つめるういさん、何かを悟ったういさんの目には、映画から受ける悲しみとは違う悲しみの涙が溢れていました。
わ、
以上です。
いや、
あららららら。これは、
ひどい。
大変なことになってる。
ひどい、これ。
炎上案件ですね。
ひどいですね、本当に。
ウイのかませ犬感が。
すごいっすね。すごいウイのほったらからされぶり。もうすでにアシストさせられてるし。ひどいな。
そうか、察しちゃったか。
どうでしたか、東浜。
いや、これは違うんですよ、皆さん。これはね、また次回の布石ですから、これ。
あ、そうなの？
もう絶対に来月は、果たしては、もしかしたら、ういちゃんが逆襲に行くのか、もしくは、気が変わって、またういちゃんの方に行くんだけど、また最後でまた、ゆいちゃんの方に行くとか、そういう、なんか、ジェットコースタームービー的な感じで、僕は期待してますんで、いや、ヒルドア的な感じの。もうもっともっとこう、出てきてほしい感じがしますけど。
そうですね。
ただですね、まあ、強いて言うとですね、もうちょっとバレないようにしては足通しがたんですけど。今でちょっと、
そうだね、
近づきすぎですけどね。
うん、いやー、なんかこんな展開もあるんだな。
いや、もう、ドロドロにさえなってくれなければ全然。
そうですよね。
全然ね。
では、お待ちくださいね。続いてはどれに行きましょうかね。D4DJ。
あ、ということは、あの方ですね。
そうですね。リリカルリリー。こちらは、プリマドンナ製造主
題者。やっぱり、ありがとうございます。
足止先生、この D4DJ のリリカルリー、ちょっとご説明お願いできますでしょうか。
はい、お嬢様学校に通ってる4人で結成された DJ ユニットで、
うん、
一応、まあ天使の歌声と称されるボーカルと、あと貧困法制な DJ と、あといたずら好きな子と天真爛漫な子の4人みたいな感じで、うんうんうん、まあ、ちょっとバランスが悪いように見えて、でも素晴らしいバランスを保ってるグループで、
うん、
で割とそのユニットの中でも妹分的な存在ではあるですね。他にもいろいろたくさんユニットありますけど、
うん、
でもその舞台とかももうやってるので、でも結構しっかりしたね、スタンスを保ちつつあるユニットですね。
完璧な説明ありがとうございます。
はい、
よどみがないですね、本当に
素晴らしいですね。
うん、では行かせていただきます。
あ、お願いします。
プリマドンナ星座おしないさん、今日は会員制クラブアルターエゴでリリカルリリーちゃんたちとライブの打ち合わせです。
打ち合わせ
打ち合わせを一通り終えると、アルターエゴの専属イケメン女子 DJ こと私の葵くんが夏なので怖い話をしてくれました。
おうおう、あ、いいですね。
それでね、
はいはい、
そのアニメグッズ会社は一時期は飛ぶ鳥を落とす勢いで売り上げを伸ばしていったんだけど、一気に店舗を拡大しすぎたせいで会社が傾くほどの大赤字を出してしまったんだ。
やめなさいやめなさい。
ちなみに私の膝の上には私のミーコちゃんことミーコちゃんが座り、いたずら大好きくるみちゃんが後ろから私にのしかかってきていて、天使がラブソングをこと大天使みゆちゃんが私の隣、委員長キャラの春菜ちゃんがその反対側という座り順です。
わがまま。
社長は責任を取って辞任、
はいはい
はい、でも新しい会社をすぐに立ち上げ、今度は社長がやりたかったトレーディングカード事業に手を出したんだけど、そのうちの一つが実在する日本の殺人鬼をテーマにしたトレーディングカードだったんだ。おくり葵くんの涼やかなガザガザハスキーイケボでの怖い話はなかなか迫力があります。ワクワク。ホラー好きのミーコちゃんだけは私の膝の上でワクワクしています。
お
でもすぐにクレームがついて結局発売はしなかったんだけど、闇ルートでそれが市場に出回りマニアたちの手に渡ったんだ。だけどそれを手にした者は異様な死に方でこの世を去っていった。とてもじゃないけど言えないよな死に方をするトレカゲームオタたち。ケツからワクワクが伝わってくるミーコちゃん以外みんな血の気が引いていきます。くるみちゃんは私にしがみつき、みゆちゃんは私の服の袖をつかみ、はるなちゃんは私の腕に自分の腕を回してきます。いつ美少女スクラム。でも汚れを知らないみゆちゃんにくっつかれたら、毒素まみれの私などは浄化作用で消滅していきます。そっと体を離し、後ろについた反対側の手に体重を乗せる私、そして血まみれのスターターデッキを手にした社長が振り向くと、そこにはガチャ、葵ちょっといい。そのタイミングでアルターエゴのゼネラルマネージャーまさきさん CV 桑島宝子マジで、
はい、そうですね、はい、
いやーうわーいやーなの神父様。びっくりした春菜ちゃんが思い切り私の腕を引っ張ったことで膝かっくんならぬ肘かっくんが起こり、みんなでぐしゃーっと横倒しに倒れてしまいましたとさ。ずっと探してたこんなエモーション、エンディングテーマ桑島宝子で機動戦士なでしこエンディング曲
なんで
しらしかカバー曲として D4DJ に実装希望ぬということで、プリマドンナ星座おしないさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
何を言っとるのかね。あ、しとみ先生いかがでしたか。
そうです、いや確かにさっきのその何でしょう、まあ怖い話を聞いて、ちょっとみんなで固まるみたいなシチュエーションは想像がしやすいので、
うん、
よかったんですけど、葵がなんであの話を知ってんのかなっていうのは、
うん、そうだね、
あの怖い話を。なんかその パロディーとかがいろいろ混じってるから、
うん、
結構ユリが余計に聞こえてきましたね、逆に。
気が気じゃないよ。ありがとうございます。
そういう、ね、
東藩どうでしたか、懐かしい話も出てきて。
いいですね、僕やっぱ一番お話も面白かったんですけども、うん、結局最後のドシャーバシャーン感がですね、
日が展開でしたね、
昭和な感じがしてですね、みんな目がバツになってるんだなってのを見て、いいですね、
目がバツです、ね、
バツだってます、絶対に行こう。
怖い話ということでね、夏だから怖い話持ってきたんですけど、
これ7月もぜひプリマさんまた欲しいですね。
そうですね、怖い話会ね、
はい、こういうテイストのやつ欲しいですね、うんう
ん、そうですね。続いては濡れネズミさん、学園目視録ハイスクールオブザデッド、ブスジマサイコ先輩との部品部、夏服とスカート丈ということでいただきました。
ありがとうございます。
バイトが終わり家路に着くと、部活帰りのサイコ先輩とナオミ先輩が涼やかな夏服に身を包んで少し先を歩いていた。お疲れ様ですと声をかけると、長身でお姉さん系シャープな狐顔のサイコ先輩、スカート丈は膝が隠れるフォーマルスタイル、一方ナオミ先輩は小柄で童顔巨乳のタヌキ顔、スカート丈はギリお尻が隠れるギャルスタイル、男が憧れる異なるタイプの2人が振り返る。眼福である。バイトの疲れも吹き飛ぶ。ちなみにナオミ先輩は女子剣道部の副部長さんで、私とサイコ先輩の関係を知る数少ない人物の一人である。おお、バイト帰りか、そちらもご苦労だなとサイコ先輩、お二人とも夏服が素敵っすねとそつなく二人を持ち上げる。それにしてもナオミ先輩のスカート丈は攻めてますね、尻タブが見えそうでしたよと際どいスカート丈を指摘すると、
やめなさい、
まあその辺は承知の上でやってることだから見えちゃった場合は仕方ないよねと明らかんとした答えが返ってくる。私が二人のスカート丈をしげしげと見比べていると、ナオミ先輩がほらサエコ、彼氏は短いスカートがお好みのようだよと何か企んだ顔をしてサイコ先輩に近づき、ほらちょっとお腹を引っ込めてとサイコ先輩のスカートのウエスト部分を手早く 2,3 度折り返す。サイコ先輩はされるがままで、こらナオミよよさぬかと言葉でささやかな抵抗をするうちに、スカートは膝上10センチ丈に早変わり。どうよ彼氏、こっちの方がグッとくるでしょと私を見てにやりとし親指を立て、めっちゃいいです最高っすと私も親指を立てる。サイコ先輩もまんざらでもなさそうに、
いやいやいや、おかしい、またもおかしい、
まあ私の本意ではないが、そんなに喜んでもらえるなら短くするのもやぶさかではないのだがと心が傾く。サイコがいいなら週末に竹を直してあげるよとナオミ先輩が話を進める。私は勝手にそうしましょう、ナオミ先輩お願いしますと強引に話をまとめると、サイコ先輩は恥ずかしそうにならばそうしようと合意した後に、涼しいのが気に入ったと自分を納得させる言葉を付け加え、今年のサイコ先輩のスカート丈は膝上10センチに決定しました。以上です。
ダメですダメすぎる。
ダメですね。
これは
ちょっと乗っかりきれない部分がありますよね。
乱暴すぎる。
まずお二人とも夏服素敵っすねの挨拶の後にいきなりスカートを指摘してんだよね。それにしてもナオミ先輩のスカートだけは攻めてますね、尻タブが見えそうでしたよって、もうこれ完全にハラスメントですから。しかもそれ彼女の前で別の先輩のスカートだけを指摘するっていう、ちょっとドン引き案件ですよね。
まあでもそれを言い合えるぐらいの仲の良さ、
いや、なんてフォローがうまいの、アシト
リー。いや、なんですかね、この、確かに、このナオミ先輩がいるから、まだ、このシチュエーション、まだ見れてるというか、その、なんか意味もなく、ブス島先輩がスカート短くするわけないですから、
そうなんだよな。
ナオミがいるのが いいですね、やっぱり、ここは。
っていうかもう手詰まりなんだろうね。3人目出さないと展開がこう。
そのだからそのブス島先輩のスカートをどう短くするかをね、脳内コンピューターで計算した結果、ナオミ先輩一緒に出すんだっつって、いうことですよね。
うん、 そう、私の本意ではないが、そんなに喜んでもらえるなら短くするのもやぶさかではない。
そんなこと言ってほしくないですよ。
ベッタ覚えじゃないですか。いや、いいんだよ。
ムヒブはこういう都合のいい妄想というか、
いや、まあ、
そう送ってもらうコーナーなんですけど、ちょっとリアリティがなさすぎる。
そうですね、そうですね。
比嘉さん、どうですか、は
い、
市販。
いや、せめてですね、これ、これ、ぬれねずみさんですよね。
はい。
はい、せめて、そのスカートを、仏島先輩が、いやいや、こう、ま、めくって、あわやってるときに、こらーっていう声がしまして、振り返ったら、そこに、ぬれねずみさんがもう一人いるんですよ。
お
あれって思ったら、実は、今までハラスメントをしてたのは、タヌキが化けた姿だって、こらーっていうやつ。
完全ファンタジーに行きましたね。
ファンタジーに。
最高っす。最高です。で、タヌキの目も罰になってるのが、
ね。罰になってる。そうですね。タヌキ汁にしてやるぞって。
タヌキ汁。
どうだったどうだった
か、ゾンビいなくなったと思ったら化けタヌキですか。
化けタヌキが。
この世界。
オブザネストだっつってんの。
オブザネ
スト。明日見せてナイスです。ありがとうございます。いいですね。比嘉くんが上回ってきちゃうからね。瞬発力だけで上回ってきちゃうからな。
下回ってますよ、めちゃ
くちゃ。さすが師範でございます。
はい、ありがとうございます。
さあ、続いて、初見記者よりいただきました。
ありがとうございます。
名探偵コナン、赤井秀一との6月の VV です。
これどうなるんですか、今回。
タイトルちょっと聞いて、びっくりしないでくださいね。
はい。
赤井秀一とキス。ちょっとね、前回あのジョディさんが出てきてね、
そう
ジョディが実はその元カノだっていうことをちょっと知ってしまったっていうところで終わってたんです、
うんうん、ちょっと不穏な感じでね終わったんですよ。
FBI で経理の仕事をしている私は片思い中だった FBI 捜査官の赤井秀一に告白し振られてしまう。しかしその翌月の部署移動先はなんとその赤井秀一のいる部署だった、
はい、
ある日書類を別の部署へ渡すため廊下を歩いているとふと窓越しに向かいの建物の非常階段でタバコを吸っている赤井さんを見つけた、
うん、
私は周りに人がいないのを確認すると書類を持っていない左手で狐を作りその狐の唇と赤井さんの唇を合わせるキス奪っちゃったなんてね。急に恥ずかしくなった私は慌ててその場から立ち去った。以上です。
あちょっと待ってよ、もう切ないよ、切ない。かわいい。
だからこれ初見萌えじゃねえかっつう話で、ね、
本当そうですよ。これ完全にもう初見さんが上回ってきてる。
少女漫画すぎるでしょこれ。
いや、いいじゃないですか。全然いいですよこれ。
いや、ちょっと切ないっすね。
切ないですね。今すぐ鍵へって
これ進展すんのかな赤井さんと。
いや、ね、今のところしない感じじゃないですか。いや、どう
先生どうですか、名探偵コナン赤井秀一と FBI でね、初見さん、初見氏は。
どうなんですかね。でも、進展しちゃったらなんか終わりそうな気が
しちゃう。まあ確かにね。
ほら、少女漫画って結ばれたら最終回じゃないですか。
そうだね。
少女漫画は、そこまでの過程を楽しむやつだから。
今んとこさ、付け入る隙がないんだよね。
確かに。
苦労してる様が見て取れんだよね。
はい、
回収地に近づけないっていう。
本当にもしかしたらその赤いスイッチとお付き合いできたらゴールとかそういうのじゃなくて、もう赤いスイッチさんは手に入らない存在として遠くから眺めてる状態が一番美しいみたいな、そういうところじゃないですかね。
そっちか、そっちなのか。いや、ちゃんとなんかちょっと近づいてほしいな。
いや、僕はもうやっぱハッピーエンドが見たいです、絶対。
ハッピーエンド見たいね。
な
ぁ。初見さんが悪の組織にさらわれて救いに行く赤井さんとか、そういう王道展開が見たいです、僕。
ベタベタだなぁ。
ベタベタだ。
まあでも、初見さんがなんかにこう、巻き込まれて、助けに来る展開は見たいよね。
そうですよ。それがテレビシリーズなのか、映画クラスのスケールなのか。
すごいな、初見記者。いろんな引き出し持ってますね。
そう、ちょっとこれ次回楽しみですね。
いろんな乙女がいるからな。
タイトルでキスっていうか、するもんだと思ったら、しないんかいっていうの
も。それも素晴らしい。
素晴らしかったですね。
ですね。
騙されました。です
ね。引き付け方まで分かってますからね。
あ、本当ですね。
うん、
では、朝記者。
あ、ありがとうございます。
はい、鬼前、まひろとカッパということでいただきます。
はいはい
ね、その女の子になってしまったオタクの友達ですね、
はい、すごい可愛いですよね、うん、毎日
雨の中呪いの言葉を吐きながらビニール傘を差してコンビニに向かっていると店先で真宙氏とエンカウントしたでござる、うん、あ、この方ござるって言ってるオタクっていうキャラクターなんですよね
、
はい、なんと珍しい、こんなところに真宙氏が。コンビニぐらいなら出かけるようになったんだぜ。ペタ胸を張って自信満々でしたが、いちご模様の傘にクマさん仕様のカッパ、ピンク色の長靴という外見ではとても貫禄はありません。まひろし、苦労なさっているのでござるな。ううう。なんで泣くの？おしまい。ね、なるほど、なるほど。
来させられてるっていうことですかね。
ああ、そうか。
そうだね。
そうですね。中身おじさんなのに、いや、二人友情いいですね。
いいですね。
めちゃめちゃなんかいいですね。なんか片方女の子になんかちゃんと友情が見えて、いいですね。
まあでもこのなんかこう友オタク友達だったんだけど、
うんうん、
ちょっとワンチャン物してやろう感がすごいんだよね。
いやでも犯罪ですからね。でも、うん、年齢的には、
うん、あ、犯罪だよね。
犯罪ですからね、そこは。
朝記者は別でもらってるんで、うん、じゃあちょっと選んでもらいましょうかね。足止記者に選んでもらいましょうか。
ね、
江戸前エルフのエルダ様と遭遇。
はい。
か、馬娘ビアハヤヒデとプールトレーニング。いただいてますね。どっちがいいですか。
まあでも、ビワハヤヒデの方が、
はい、ね、そうですね。もう朝日はずっとビワハヤヒデやってくれてますからね。
はい。
まあ割とこう切れ者キャラのビワハヤヒデ
ですね。切れ者キャラで、
はい、巨乳メガネみたいな感じですけれども、
はい、頭が大きいって言われるのを気にする。
そうですね。
ですね。はい。
宝塚記念での勝利を目指し、今日もビワハヤヒデとトレーニング中です。今回はスタミナをつけるためにプールトレーニングだ。トレーナー君。それはいいのだが、その仰々しい水中カメラは何だ？何って、フォームのチェック用に決まってるじゃないか。どうせそれは建前だろ？本当は？はい、水着に収まりきれないムチムチボディを後で何度も見返すためです。と、正直に告白したら、ビート板でボスッと叩かれました。てへへ。以上です。
ああ、いいですね。
ビート板か。懐かしい。
相当これ親密ですね、これは。
親密ですね。ずるいですね。なんかちょっともうエロいですよね、これ。足止先生、いかがでしたか？
いや、そうですよね。これを正直に言って、ビート板で叩かれるっていう関係性になってるのが素晴らしいですね。なんかやっぱりその、なんか僕、イメージ的にはやっぱり、その、勝利に徹するイメージがやっぱり、
そうだね。
ビワハヤヒデにあるので。
そうだね。冗談通じない感じあるもんね。
そうですね、うん。この冗談言い合ってる感覚がもういいですね。ビワハヤヒデと。
足止みは本当にコメントが上手だ、
ね。いやいや、そんなことないです。そんなことないです。あ、ちなみにビワハヤヒデの水着はもうゲームで夏合宿やれば死ぬほど見れるんで。しかもちゃんとスクール水着ですから。
いや、素晴らしいですね。
ね、学校ですから、ね。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
といったわけで今月以上でございましたけれども、何か気になった印象に残った作品ありましたでしょうか。まあね、覚えてる範囲でも構わないんですけど、足止先生いかがでしたか。
いや、僕はなんだかんだ言ってやっぱその作品よく知ってるから想像つきやすいっていうのがあるんで、うんうん、やっぱあのユリブヒブのリリカルリリー
が
怖い話聞かされてるやつは、
はい、ありがとうございます。そうですね。プリマドンナ星座を主題さん、D4DJ の、
そうです、
怖い話ということですね。
あと一応、情報になかったですけど、はい、入ってきたまさきさんっていうキャラクター、眼帯してますから。
う ああ、最高です。
眼帯してる女性ですから。
眼帯
シーブリックワ
シの方向。ジャガ持ち。
シーブリックワシの方向の眼帯キャラです。
東藩いかがでしょうか。
私はですね、やはりあの、つわりパンチラさん。
あ、平沢家。
はい、平沢姉妹の。
すごいですね。
でちょっと一個ですね、提案がありましてですね。
ひどくないですか、ね、この話。
いや、そう、それで僕、今ちょっと、今日話しながら、ちょっと、ふと、ちょっと、そればっかり考えてたところがあったんですけども、一つの提案なんですけども、
提案。
このドロドロ展開というのも確かにいいんですが、もう一個のアイデアとして、今ってやっぱほら、リ、なんとかあるじゃないですか。こう、遡って、やっぱ記憶、なんかですかね、こう、タイムスリップ。
ああ、タイムリープ。
で、いや、やっぱダメだと思ってです、やっぱりウイちゃんとまたこう出会ってイチャイチャしたら、必ず最後にウイちゃん、ユイちゃんが出てくるみたいな感じの、そういう、一回繰り返すっていうのもいいかなと、やっぱユイ、ウイちゃんが泣くのはちょっと嫌だなって、ちょっと僕も
だんだん
途中から思ってきちゃったん で、
ね、で僕は今度、ユイちゃんのバンドを見に行ったら、
はいはいはい、
今度はりっちゃんにお好きになっちゃうみたいな。
あ
もう当たるみたいな性格でいいと思うんだよね、こうなったら。
それでいいですね、それどんどんキャラをどんどん、わらしべ長者な感じで。
わらしべっていうの、
それだ。
なんかちょっと、りっちゃんよりゆいちゃんが下みたいな
感じで。で、最後またループしてですね。
で、最終的に、ういちゃんやっぱり好きってなるっていうのでもいいかもしれない、
ね。いいですね。もしくは全員支えて死ぬみたいな感じでもいいですけど。
そう
ですナイス冒頭な感じです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
といったわけで、今月以上でございますが、次は7月にあったデートの報告ということで、どんなことを期待したいですか、東藩。
いや、もう毎年行ってると思いますけども、水着選びのデパートで、はい。今年早いの水着を私に教えてください。
水着選びのデパート。はい、まあね、はい、6月はちゃんとみんな雨を使ってきてもくれましたからね。
そうですね、ぜひとも7月らしいもの、はい、あ、あとやっぱり階段も今日面白かったですね。
あ、そうですね。
はい、プリマドンナさん。
まあ、怖い話っていうか、まあ、ブロッコリーの話でしたけどね。
やめなさい。言わないでください。
足富先生はどんなこと期待したいですか。
まあ、やっぱ海開きとかがあるんで、まあ、海だったり、まあ、そろそろなんか花火大会とかそういうのも まあ、あるのかなっていうのはイメージありますけどね。
7月ね、
はい、
エアコンの故障とかどうでしょう。
あ、うわ、いいですね。確かに軽温だったらまるまるそれで1話作ってましたからね。
そうですね、エアコンの故障、もう死活問題ですね、この暑さだと。
そうですよ、はい、本当にもう。
沖縄と東京、どっちが暑い？
いや、断然東京ですよ。
東京ですね。
マジで、ね、
はい。
それ、何なんだろう。
いや、湿気ですよ、湿気。もう、
やっぱ湿気。
はい、もう建物に囲まれてる感じで、圧迫感で感じる、多分暑さもあるでしょうし。
うんうん、
やっぱ風も全然そんなに。
ああ、やっぱ風がね、確かにね。うん、
はい、
風
やな。沖縄は温度が少し高いぐらいで、カラッとはしてますから、割と。
でも、那覇、ジメジメしてんじゃん。
いや、6月の沖縄ダメですよ、もう。全部湿気でもう。うん、
まあ、そこ
何本ビデオにカビを生やしたことか。
あ、そうなんだ。カビ生える。
めちゃめちゃ生えましたよ、沖縄の時。何本も悲しい思いしましたからもう。
おう、なるほどね。いや、暑いね、東京、本当に。
いや、本当ですよ。
うん、
あ、そうか、避暑地に行くってのもありですね。
確かに。
うん、でも、8月、9月もいいですけど、全然。
まあまあ、そう、まあ、
夏は長いですからね。
8月に取っといた方がいいかもしれない。
う
ん、
そうですね、そうですね。
あ、あと7月といえば、七夕が。
そうだ。
そうか。
ありがとうございます。
ありますからね。何かしらあるんじゃないでしょうか。短冊に何書くのやら、みたいな。
うん、あと、蚊に刺される、刺されそうになる。蚊だと思って引っ叩かれる。ね、これもちょっと見てみたいですね。といったわけで、皆さん、理想のあの子とのデートで回収した CG、熱文字@ gmail.com まで送ってください。本日もありがとうございます。7月の部ヒ部でした。お二人、東藩、足富慎吾先生。告知ありますか、足富くん。
まあ、僕はそうですね、まあ僕個人で YouTube チャンネルやってまして、
はい、
まあ、たまにゲーム配信とかやってますっていうのと、うん、あと Twitter アカウントが半年ぶりに復活しまして、
うん、ああ、そうだったね。
そうなんです。なんか多分熱文字公式 Twitter だと、その、 新しく作った方のアカウントについ最近までなってたんですけど、もともとのあのアカウントもツイートし始めましたんで、
ありがとうございます。
はい、よし、もしまだフォローしてない方がいたらフォローお願いします。
明日の信号でね、
はい、
やってます。
そうです。
東藩はいかがでしょうか。
はい、あ、私もあの元気にやってますんで、
はい、
YouTube からお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
また足取先生ね、はい、兄様、
あ、そうですね、
やっていただけると、
はい、ぜひともよろしくお願いします。
東館そろそろゲーム動向の準備も。
そうですね、うん、いや、またちょっと任天堂が来てますんで、
うんうん、
あ、ぜひとも、
はいはいはい、
よろしくお願いします。お二人ともちょっと特集をお待ちしております。
あ、お願いします。
はい、そして足取先生はまた親善券よろしくお願いいたします。
そうですね、よろしくお願いします。
はい、というわけで今日もどうもありがとうございました。お疲れ様です。本日は以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
初心者向けパソコン教室 II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など、熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き。東京23区内であれば出張も無料です。今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。
真実と変わらぬほど綺麗な嘘に騙されていてもいいの。夢は覚めない、霧の中迷い道が走る。